今歌った「夕べ雲やくる」という歌ですけど、まあ僕は小さい時雲が来るって思ってたんですね。夕べ雲やくると、やくるじゃなくて、あれ焼けるって意味ですよね。夕方の夕焼けの話ですよね。夕べ雲やくる、夕べ雲が来る、夜雲が来るってどういうことかなと思ったんです。その漢字で読んでなかった、ね、結構そういうのないですからか、ね、あの真っ赤なお花のトナカイさんはっていう歌が、あれでその暗い夜道はピカピカのって歌詞がありましたね。あれ暗い夜道ですよね。僕は夜で切ってたんですよね。暗い夜道はっていう、ずっとそう思ってましたね、大人になっていろいろ気づくことがある。夕べ雲やくるっていうですね、まあこれはだから再臨をね思う歌ですよね。なんかこう夕日を見るとこう主が来られるんじゃないかっていうですね、朝日でもいいかなと思いますがね、はい、大した話じゃありませんけども、では今日もシリーズ預言者の声、まあ、今年はずっと預言者の話をして、まあ、実はもうあと数回でおしまいです、はい、11月には終わってしまうんで、ですけども、今日はねダニエル書の話ですね。ダニエル書、まあ、だいぶもう後ろの方になってきたなという感じですけども、信仰復活というお話ですが、まあダニエルという人のことについて、まず説明しておかなければなりませんけれども、教会学校ではねダニエルはとっても有名なんですね。まあ、今日もお話しますけど、ライオンの穴にね投げ込まれて無傷だったという、すごい格闘家だったとかそういうことじゃなくてですね、もう子どもの頃からダニエルの話はね刷り込まれてるわけですよ、私なんかは。でもそもそもこのダニエルは捕囚民だったんですね。今お話をしておりますバビロン捕囚の、バビロン捕囚っていうのは何度かに分けて行われたんですけど、その一番最初のバビロン捕囚、まあバビロン捕囚というか一番最初にバビロンに連れて行かれた人たちの、うちの一人であったということですね。ヨヤキムという王様、もう最後の最後の手前ですけれども、王様の3年目にバビロンのネブカドネザルという王様が、攻めてきてですね、エルサレムを包囲して、でまあ、言ってみればそこでちょっと降伏しちゃったんですね。もうねもう無理ですということで、でネブカドネザルは、エルサレムの金目のものをみんな持ってったわけです。で大体金目のものっていうのは当時は、祭具ですよね。その神殿とかそういうものにあるわけ でエルサレムにあったこの金目のもの、金やら銀やらものをみんな持って帰ったんですね。でその時に金目のものばっかりではなくてですね、イスラエル人の王族と貴族の中から体に難点がなく容姿が美しく何事にも才能と知恵があり知識と理解力に富み宮廷に仕える能力のある少年を何人か連れて来させカルデア人の言葉と文学を学ばせたと書いてある。その時にこのイスラエルの王族と貴族の中からですね、まあ、眉目秀麗、まあ、容姿端麗なる若者を、見込みのありそうなものを連れてったんですね。でこの少年たちの中にユダ族出身のダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤの4人がいたと。ここに含まれてるんですね、ネブカドネザル王がエルサレムをまあ包囲して、まあまあ、その時はだから滅ぼさなかったわけですね。で金目のものを持ってって、で王族の若いやつを連れてこいって言ってですね、様子の良さそうなのちょっと賢そうなのを選んで見繕って連れてったわけです。でその中にユダ族のダニエルと書いて、ダニエル、ハナンヤ、ミシャルと書いてあるので、ユダ族ということは、まあ、場合によってはその王の、ね、家系であった可能性もあると思いますね。そのうちの一人であったということ、だから捕囚民であったということですね。ダニエルはね捕囚民として連れて行かれた人であったということです。 でその人たちの話なんですけれども、連れてかれたところで、侍従長というのは、まあ、バビロンの方の侍従長ですけれども、彼らの名前を変えてダニエルをベルテシャツァル、ハナンヤをシャドラク、ミシャエルをメシャク、アザルヤをアベドネゴと呼んだと。だからバビロン名に名前を変えたんですね。でダニエルの方はこの後もダニエル書にはずっとダニエルと書いてあって、変えられた名前で出てこないんですけども、後の3人の方は変えられた名前で出てくるんですね。シャドラク、メシャク、アベドネゴというですね、なかなかこうテンポのいい感じの名前で、ルイ・アームストロングの聖書を題材にしたアルバムがあるんですけども、そこの2曲目にですね、シャドラクっていう曲があるんですよ、はい、知ってますか？シャドラク、ミシャク、ベデネゴっていう、ずっとそれを言うんですけどね、YouTube に上がってますから聞いてみてください。なかなかいい曲ですね。で、この人たちの、まあ、武勇伝というかね、その話がダニエル書なわけですけれども、最初に出てくるのはこの青年たちを、まあ、教育し、そして、まあ、立派な体格にするという、まあ、教育訓練期間みたいなのがね、3年、バビロンで行われるわけですけれども、その時に、この青年たちはですね、バビロンの宮廷から与えられる肉と酒を拒んだって書いてあるんですね。肉と酒を拒んだと、まあ、なぜかというと、まあ、当時この肉類とかお酒類っていうのはこう神様に捧げて、でそれをまあ下げてもらってっていうんですかね、なんか言葉がありますよね。そういう日本でもそうですよね。まずこのそれこそお仏壇にあげて、それをいただくみたいなことを、まあ、当時もやってたんですね。でこの彼らはそんな偶像に捧げたようなものは食べられませんって言ってですね、パウロ書簡の中にもね、そういう話が出てきますけども、で彼らは自分たちは野菜と水だけでいいですと言って拒んだよ、うん、で、10日ほど経って、ね、もし自分たちが他の青年よりも痩せ細ってたらどうぞ戻してくださいと言うんですけども、結局彼らの顔色と健康は宮廷の食べ物を受けているどの少年よりも良かったということでね、偶像に捧げたものを食べなくても元気だったって話ですね。で彼らは常に国中のどの占い師、祈祷師よりも10倍も優れていた、ね、ちょっと誇張が入ってる感じです。10倍も優れていたんです、ね、でところがですね、この青年たちに危機が及ぶんですね。最初の危機はですね、その金の像をネブカドネザルが、巨大な金の像を建てましたですね、でこれを拝めと言ったわけですね。で、金の像の前にひれ伏して拝め、ひれ伏して拝まない者は直ちに燃える炉に投げ込まれると、そういう決まりを作っちゃったんですね。でもちろんこの3人、シャドラク、メシャク、アベドネゴはですね、拝みません。で、この人々はご命令を無視して王様の神に仕えずお立てになった金の像を拝もうとしませんと言って、まあ、そのこの3人をチクったやつがいるわけですね、まあ、結局ね、妬まれたわけです、で、あの人たちは金の像を拝んでおりませんよとこう言ったもんですから、この3人は炉に投げ込まれることになるんですね。お前たちを私の手から救い出す神があろうかとこう言われてますけども、で彼らはですね、この燃える火の炉に投げ込まれることに なってもこう言いました。この定めにつきましてお答えする必要はございません。私たちのお仕えする神はその燃える炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいますとこうきっぱり言い放つんですね。かっこいいですね。燃える炉に投げ込まれようとしても、王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいますと、そう言いまして、燃える炉に投げ込まれる、まあ、皆さんもねこの話よくご存知だと思いますけれども、連れてった人が焼かれたみたいなのが書いてあるんですが、彼らは 燃える炉の中に投げ込まれても、害を受けませんでした。そればかりかね、王様は言ったと。だが私には4人の者が火の中を歩いているのが見える。そして何の害も受けていない。それに4人目の者は神の子のような姿をしていると。入れられたのは3人ですからね、シャドラク、メシャク、アベドネゴ、なのに4人いると、ね、4人目の者は神の子のような姿をしている。神様が天使を送って、ね、この3人を守られたではないかということでね、こういう想像図が、子供のこれ多分絵本かなんかですかね、この後ろに4人目らしき人がね、こう誰かを連想させるような、イエス様がそこに行かれたんじゃないかみたいな、まあ別に何のそれは書いてないですけどね、そうだったらいいなみたいなことで、こういうことが、まあ、起こったんですね。それから次はダニエルの話ですね。ダニエルももちろんこの3人と同様に重んじられたわけですけれども、そのダニエルにもですね、試練が襲いました。ある夜ネブカドネザル王が変な夢を見たんですね。でこの王様だいぶ変わった王様で、この夢を解き明かしてみろと言ってこのバビロン中の知恵者に呼びかけたんですけど、で知恵者たちも分かりましたと、どんな夢をご覧になったのかお話しくださいと、したらそれを解き明かしますからと、まあ、言われりゃいろいろね何とでも言えますから、夢分析みたいなもんですからね、でも王様がいやいや夢そのものも言い当てなきゃダメだって言った。そんなの無理ですよと、あなたがどんな夢を見たか私たちは分からないんですから、夢そのものも言い当ててそれを解釈しないと皆殺しだって言ったんですよ。とんでもないですねこのネブカドネザルね、世界史にも出てくるような王様ですから、まあやりたい放題だったと思いますけれども、で、ダニエルもですねこの知恵者の一人に数えられていたので、まあ彼も殺されるということになったんですね。そういう話を聞いて、でダニエルは家に帰り、仲間のハナンヤ、ミシャエル、アザリア、ここにはまあユダヤ人の名前が出てきますけども、に事情を説明したと。仲間の3人を呼んで、カクカクシカジカだと、ね、このままだと俺は殺されることになってしまうかもしれない、そして他のバビロンの賢者と共に殺されることのないように天の神に憐れみを願ったと。ここで祈祷会をやったということです、ね、仲間を呼んで、一祈祷会ですね、バビロンでの祈祷会4人でね、これいい光景ですね。なんかね、まあ、皆さんもね何か困ったことがあった時に一人じゃなくて信仰の仲間に連絡してね一緒に祈ってくださいということをやりますけども、まあ、この辺にのぼねオリジナルがある感じですね。でその夢の秘密を求めて祈ったんです。はい、そのどうぞ自分もまたバビロンの、これねバビロンの賢者と共に殺されることのないようにって、こう読み方によっては彼らが殺されるのに自分もくっつけて殺されませんようにみたいな感じします。そうじゃなくて彼らもそして自分たちも助けてくださいって祈ったんですね。バビロンの賢者も殺されるかもしれないし自分たちも殺されるかもしれないと、彼らのことも守ってくださいって祈ったんです。そうすると、神様がですね夜の幻によってその秘密をダニエルに明かされたんですね。どんな幻であるか、どんな夢であったか、そしてその夢にはどういう意味があったのかということですね。この夢とその解き明かしについては来週お話します。まあ、いずれにしてもここで夢を、ね、解き明かすことができたので、まあ、その後、ね、ダニエルはすごく重んじられることになるわけですね、まあ、当然ですよね。でまたそのダニエルに危機が襲いました。で実はですねこのあとバビロン帝国はペルシャによって、まあ、滅ぼされるというか、このまあ正しくは何て言うんでしょうかね、このまあ国はそのままだけどその中枢部が入れ替わっちゃったんですね。このペルシャが、まあ歴史上にもちゃんと残ってるそうですけれども、 バビロンを吸収してですね、その攻めて、そしてこの 王たちを皆殺しにして、で自分たちがこのバビロン帝国をそのまま受け継いだんですね。でその新しくなった、まあ、ペルシャ、あるいはメディアペルシャと呼ばれますけれども、そのメディア、あるいはペルシャの国にもダニエルは重んじられたんです。だから頭だけ変わったけど、その下の、まあなんていうか家臣とか、そういう役人たちはそのまま多分使ったんでしょうね。でダニエルには優れた霊が宿っていたので、他の大臣や総督の全てに結出していたと。中でもダニエルはもう優れていたんですね。で、まあ、さっき言いましたけど、メディアがバビロンを倒して支配者となっていたけれども、やっぱりダニエルは重んじられていたんですね。でダニエルがね、妬まれるわけです。でもうとにかくダニエルが何やっても素晴らしいしね、後ろ指さされるようなこと一切ないので、で他の大臣たちがですね、妬みまして、ダニエルを陥れるにはその信じている神の法に関して何らかの言いがかりをつけるほかはあるまいって言ったんですね。もし難癖つけるとしたら、ダニエルのあの信仰の態度というかね、まあ、まあ後で出てきますけど、知ってたんですね。ダニエルがこの主なる神を礼拝しているということを知ってたから、そこをなんとかするしかないなというふうに思いまして、で王様に進言するんです。王様、向こう30日間王様を差し置いて他の人間や神に願い事をする者は誰であれ獅子の洞窟に投げ込まれるという命令を発してくださいと。で王様も、まあ、自分を以外のものを礼拝するっていうのは、まあ、あんまり心地よくないので、いいえ、いいぞいいぞって言って、反抗しちゃうんですね、うん、でダニエルはそれをもちろん聞きましてね、ダニエルは王様が禁令に署名したことを知っていたが、ここからですね、家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に3度の祈りと賛美を自分の神に捧げた。ここにですね、このエルサレムを離れたユダヤ人たちの信仰生活というものが描かれているんです。エルサレムに向かってとか、ね、だからどっちがエルサレムかなと思って、だからこっちかということで、だからバビロンにいたからどっちになりますかね、バビロンからこっちだから西の方角になるのかな、西の方角ですよね。で日に3度、祈りと賛美を自らの神にひざまずいて捧げていたと。でこれだから、このダニエルを妬んでいる人たちは知ってたわけですよね。ダニエルがこういうことをやっていると、1日に3回窓を開けてエルサレムの方に向かってお祈りしているというのを知ってたんですよね。でダニエルはこれをやると獅子の穴に投げ込まれるということは知ってました。ね、署名したことを知っていたけれども、それでも 彼はこれをやめなかった。で当然ダニエル獅子の穴に投げ込まれることになるんですけども、王様がね心配したんですよ。王様はダニエルを重んじていたし、とても信頼していたので、ダニエルを獅子の穴に投げ入れることはとても彼は心が痛んだんですね。まさかこういうことになると多分王様知らなかったんじゃないですかね。でまさかね、ダニエルを陥れるための策略だったということを知らなかったんじゃないかと思いますけれども、でそれ、まあ、それでももう決めちゃったことですから、王は命令を下し、ダニエルは獅子の洞窟に投げ込まれることになって引き出されたと。王は彼に言った。でもここで王様はこう言ってます。お前がいつも拝んでいる神がお前を救ってくださるようにと。あ、だから知ってたんですかね、王様もね。お前がいつも拝んでいる神がお前を救ってくださるようにと。だから王様に仕えながらも知っていたのかもしれませんが、ね、神様、お前が拝んでいる神がお前を救ってくださるようにと、まあ、王様が言ったということですね。それでも、ダニエルは獅子の穴に投げ込まれまして、一日経ちましたけれども、結局ダニエルは無傷でありました、はい。まあ、この辺のところね、6章に書いてあるんで、 まあ、読んでいただければ分かりますけれども、王様が、次の朝獅子の穴をこう覗くとですね、ダニエルがライオンの頭をこう撫でてですね、猫ちゃんのようにこう可愛がっていると。で、ダニエル大丈夫かって言ったらですね、ダニエルは神様が天使を送って獅子の国を口を閉ざしてくださいましたので、私は何の危害も受けませんでしたってですね、涼しい顔して、王様に答えたわけですね。で、それを聞きましてね、王は新たなる勅令を出しました。これがね、なかなか興味深いですね。私は以下の通りに定めると言ってですね、王様がこの王国全域においてすべての民はダニエルの神を恐れかしこまなければならない。ペルシャでしょ、ペルシャ全域でダニエルの神を恐れかしこまなければならないという勅令を出したんです。この神は生ける神、世々にいまし、その主権は滅びることなく、その支配は永遠。この神は救い主、助け主、天にも地にも不思議な御業を行い、ダニエルを獅子の力から救われた。これ王様の言葉ですからね。王様がこうやってこの主なる神を称えたんですね。その時の様子がこうじゃないかというですね、これもネットに乗っかってる、こう上から見てるのが王様、王様がね、上からこう、ま、覗いて大丈夫かって言って、ダニエルは平気な顔してね、ライオンと戯れているという、そういう絵であります。はい、まあ、こういうお話がまあ、ダニエル記に、まあ、こういくつもね乗っかってるんですけど、これまでね、そのお話っていうのはほとんどが、ユダヤ人が主なる神を信じない、偶像を礼拝する、また間違ったことをやる、といって、それに対して預言者が神様の言葉として、こんなことじゃダメだよ、悔い改めなさい、そうじゃないと国を追われるよって話を、まあ、してもね、結局悔い改めないっていう話を今までしてきたんですよ。ところがこのダニエル書においては全くそうじゃないですね。で、その、まあ、最初の保守民だった彼らですけれども、保守地で異教崇拝と戦わなきゃいけなかったんですね。で、まあ、優秀だったがゆえに妬まれたっていう問題もありましたけれども、でも彼らはそこで信仰を貫くんですよ。異教の神々に捧げた食物を避けね、金の像を拝むことを拒み、また王を拝むことも拒むわけですね。で、主なる誠の神を礼拝するという、ね、こういうのは今までなかった話なんです。すごくね、不思議なことなんです。なぜ保守になったかというと、ね、なぜ国を失ったかというと、彼らが主なる神を唯一の神として礼拝しなかったからですね。要するに十回の第一回すら守らなかったので国を追われることになったわけですね。それをずっとお話してきたわけですけれども、国を追われたこの青年たちは異教の地で命がけで主なる神を信じる、この信仰の純粋さを守るわけですよ。何が起こったのかと、あんなもう異教大好きね、バールアシェラ大好きだったのに、この青年たちは保守地で全くこの変わってしまってるんですね。まあ、ここにも書いてますけども、異教崇拝が原因で国を追われることになった彼らがですよ、命がけで10回の第1回を守ってる。で、おそらくその理由は何だろうかと、なぜ彼らが青年というけど、どうでしょうかね、それこそ、まあ、10代でしょうかね、若いまだ中高生ぐらいの子だったと思いますけども、命をかけて主なる神だけを礼拝するということをやったのかというと、やっぱりそれは 自分たちが国を追われることになったというこの反省だと思うんですね。それまで散々預言者たちが口を酸っぱくしてこのままじゃ国を追われるよと言っていて、そしてその通りになった。ああやっぱり神様の言われることは正しかったんだなと。やっぱり主なる神を唯一の神として信じる、唯一の神として礼拝する、それ以外の神々を礼拝することをやめる、それをしてはならないんだということがこの地を、母国を追われた彼らにすごく強いメッセージとして伝わったんだろうと思います。そしてさらには実はこれ来週お話しますけれども、9章にこのダニエルの祈りが出てくるんですけれども、彼らは預言者が国を追われるけれどもやがてまた帰ってくるという予言もしてるんですね。そのエレミアたちが予言してるんですけど、それを知ってるんですよ。そしてもう一回自分たちの国に戻ることができるようにっていうふうに祈ってるんですね。でもそのためには自分たちがこの正しく神を信じるっていうこの信仰を貫いておかなければそれは起こらないと、そういうことも分かっていてですね、故に彼らはこの自分たちが国がもう一度神様によってあのパレスチナの地に再興されるということを願ってこそ命がけで信仰を守り抜いたんだろうなと思うんですね。で、簡単に言えばお灸が効いたということですね。神様の補修っていうのは大変そのユダヤ人にとってはね、もちろん多くの人は命を落としたし、また国を追われる、国が荒廃するということに受け目に遭いましたけども、そのことによって彼らはもう一度神様に心を向けて、そして信仰の純粋さを取り戻したという意味で、この大きな彼らにとっては試練だったかもしれないけれども、そのことによってこう神様を信じる信仰が純粋に回復したというかね、さっきの滝山さんの証じゃないですけどね、そんな感じがしましたね。なんかね、痛い出来事だったと思いますけど、そのことによってこうもともと彼らが神様のことを知ってはいたし信じていたけれども、もう一回こう純粋なね思いというものがこの補修ということを通して彼らの中に与えられたのかなということを思うわけですね。で最後に途中で一回読んだ御言葉最後まで読んでおきたいと思うんですけども、これはそのシャドラク・メシャク・アベドネゴがですね、燃えるのに投げ込まれることになった時に、彼らが言った言葉ですね。3章の16節から18節で、さっきはこの前半までしか読んでないんですけども、この定めにつきましてお答えする必要ございません。私たちのお仕えする神はその燃える炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。これさっきは読んだ、こう続きがあるんです。そうでなくともご承知ください、私たちは王様の神々に仕えることもお盾になった金の像を拝むことも決していたしませんですね。そうでなくてもっていうのは神様が自分たちを救わなくてもと言ってるんです。必ず救ってくださるとは言っておきながら、そうでないかもしれない、火に焼かれるかもしれない、でも自分たちは金の像を拝みませんと、主なる神以外は拝みませんときっぱり言い放ってるんですね。70年代の初頭ぐらいでしたかね、たとえそうでなくてもって本がね出たんですけどね、お読みになった方あるかもしれませんが、第二次世界大戦中に日本の支配下にあった朝鮮半島のクリスチャンの人の証なんですね。で、たとえそうでなくてここから使ってるんです、ね。つまり神様が自分たちを救わなくても自分たちは信仰を守り通すし、その純粋さを微塵も奪いませんと、そう言い切ってる、このそうでなくてもの信仰ってですね。確かに私たちも神様はどうぞ救ってください、助けてください、願い通りにしてくださいと祈りますけれども、そうでなくてもあなたに対する信仰は変わりませんし、たとえそうでなくても、ね、 あなたを恨むこともありませんと。神様はあなたを信じてあなたのなさることに私は従いますという、このそうでなくともの信仰というのがですね、ここに描かれていく、だからこのあの信仰的にめちゃくちゃだったね、ユダヤの人たちの中から実にこの純粋な信仰者の若者がこの生まれているというところに、まさにあの預言書の中にですね、あの彦映えという言葉がね時々出てきましたね。その残りのものとか、その切ってしまった木の切り株から新しい芽が出てくるっていうあの予言がありましたけど、まあ、あれはもちろんその国が再興されることであるとか、メシアが生まれることであるとかっていうふうにも取れるけど、私はこういうところにね、このあの予言が成就してるんじゃないかと思うんですね。切り倒された木から純粋な生き生きとした信仰者が生まれてると。神様はやっぱりそういうこともご存知であるんだろうなと、まあ、私たちにいろんなことありますけども、そのことを通して私たちはよりこう純粋な信仰にね導かれていくことなんじゃないかなと。そうでなくてもご承知ください、救われなくても大丈夫ですと、決して金の像を拝むことはしないという、まあ、この信仰者のメッセージを今日は共にいただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父様、今日は捕囚地に連れて行かれました若者たち、ダニエル、そしてその3人の仲間のストーリーを読むことができました。あなたを信じることをやめ、異教の神々を礼拝した、その結果として国を追われた彼らでしたけれども、その反省に基づいて、かの地において命がけで信仰を守り、そして神様がそれに応えられました。私たちのうちに、どうぞ彼らのような本当に純粋な信仰をもう一度与えてください。あなたを信じ、たとえそうでなくても、あなたは私たちを愛してくださり、最善をなしてくださる神だということを信じ抜くことができるように、そしてそこにあなたの栄光が表されることを感謝いたします。世界を支配した王でさえ彼らの信仰によってあなたを恐れるようになった。若者の一人の行動が世界を変える、私たちはそれを信じます。私たちの信仰者の姿は小さくても必ず大きな力が働くと信じます。それぞれの信仰生活を守り祝福してください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ恋願くは、我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日のお礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。ようこそお越しくださいました。